休憩前に引き続き会議を再開いたします。それでは第2の問題に対する採決を行います。なお本件も挙手により採決いたします。それでは、提案のありましたものについて、副委員長の方から朗読をいたします。
それでは事実認定だけ協議会の中で確認されたものを私の方から申し入れを朗読させていただきます。まず執行会高見沢委員に関する事実認定の確認要請につきまして、申し入れにつきまして、まず4つの観点で提出されておりますので、一つ一つ認定をお願いするところであります。読み上げさせていただきます。1、公文書か否かの検証について、これらの証人の証人によっても証言によっても文書は明らかに公用文書と読み取れるものがものである。田中康夫証人や、田月康幸証人及び岡部康則証人を含む、秀則証人を含む関係者が公用文書と知りながら、当該文書を不存在としなければならないと判断せざるを得ない内容の文書であると承知していたと考えられるものであるという、先ほど提案の中の、この部分を事実認定していただきたいという内容の申し入れでございます。
ただいまの提案に対し賛成の委員の挙手を求めます。全員ですね。はい、全員一致であります。可決。はい、次にお願いいたします。はい、
2点目でございます。違法性及びそれに類する議員の項についての申し入れであります。1、公用文書破棄に対する議員においては、これは公用文書危機に該当すると考えられる。2、記事の関与に対する議員においては、公用文書破棄の事実を知りながら破棄中止の指示を怠り、公開請求の指示をしなかったなど、政策決定への不透明な関与がなされたと考えられる。この部分を事実認定してほしいという申し入れでございます。
はい、石田委員。
につきましての、あの意見を申し上げます。1と2の2項目についての認定が求められているわけですが、私たちは第2項目については認定に賛同するものですが、第1項目につきましては、B のタイトルも違法性ということで、今後これが法に照らして違法か適法かということが問われる認定になりますので、その点から言いまして、公用文書、危機という言葉にはなっております。公用文書等危機ということになっておりますが、一般的には文書を、隠滅、というか証拠なくしたというのは破棄という言い方でされますので、刑法上の公用文書危機に当たるかどうかという点が問題になると思われます。その点に関しまして、先ほど毛利委員から私ども共産党県議団の見解について申し述べさせていただきましたけれど、いわゆる刑法の公用文書危機罪、危機という認定につきましては、今まで判例も非常に少ないことを含め、さらにその文書が公文書であるなしだけでなく、実際の公務に支障をきたすものであるのかどうかという判断も伴うものとなっているというふうに判断されますので、この1については認定に賛同できません。
はい。はい。高田委
員。この公につきましては、やはり法的の問題というのも、これはある程度考慮をしなければいけませんけれども、特に、公文書、公用文書についてですね、文書破棄というのを知りながら行ったということと、それから今、文書危機に該当するという、この項でございますけれども、 これらについては、先ほども私申し上げました通り、あくまでも、法というよりも、白状委員会として、これらの文書によって、先ほど、ラインラインのいろいろ多くの認定が、事実認定がなされたわけでありますけれども、そういった行為につながっていたという、そういった面では、この公用文書については、法的な問題、さることながら、非常に先生においても重要な課題文書であったと、公用文書であったということを、ここで私は訴えたいということでございます。
はい、すみません。
委員長のお許しいただきまして、今、高見財務のそういうご意見がありましたので、追加の意見をお話しさせていただきます。当然で言いますと、私たちは、ご提案が公用文書破棄ということであれば、賛同できますが、忌避という言葉を使っておられますので、これは刑法の公用文書記載を想定している認定になるということで、賛同できないということを先ほど申し上げましたので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
はい。林さん。公文書の破棄に対する知事の関与の件で、市場に小池委員会が指摘をされているそうですけれども、そこで私どもは調査からですね、岡部氏から知事にあったメール、ここから1時31分ですか、コピー等は確認して回収し、処分することを立つべきに知事したと、ここに書いてあるんですね。ただしその日に知事がメールを見たのは午後6時過ぎ、それが事実関係なら、それは、見てます。だから、指示はすでに破棄されたものと思って、それは、その段階でまた、この破棄されたものとして、夕方6時頃見てるという問題と同時にですね、その日に知事は、宮津に対して、破棄はまずいよねというメールも送ってるわけですね。だから、知事が破棄を指示したということは知りながら、中止の指示を怠ったという、この指摘ですけども。それはそういう点では、知事はまずいということと同時に、すでにその時間的経過が経っているから、もうすでに破棄されてしまっているというような認識に立っていたというのは、事実関係ではないかと。いうことから、この指摘は当たらないのではないかと、このように思います。
はい。やめない。
先ほど、ありましたの、石田委員さんの方からですね、公用文書の危機と、まあ、言ってみれば、その仕事、その文書がなければですね、職務遂行、公務というものに支障を来すか否かという点でございますけれども、これは当委員会にですね、提出された、資料の中にですね、こういう資料があります。総務委員会でですね、何回かこの問題が取り上げられていて、何回か事情聴取というかですね、各委員、その、当時の職員に、こう、事情聴取をしているという会議が開かれています。で、その時にですね、中野、証人がですね、こういう文書が、についての発言の中で、この文書がなければ仕事ができないって発言をしているんです。指示がなければ発言ができないっていう発言をしています。これは、なんですか、小林誠一氏の力の大きさを示した発言でもあるんですけれども、この、言ってみれば文書がですね、なければならないよと。ということを示した文書でありですね、実はこの中野さんは、この田月さんには呼ばれなかった一人なんです。呼ばれなくて、その、なんか、田月さんは証拠隠滅をしようとする、その隠蔽をしようとするんですが、中野さんとの関係が悪化していることによって、中野さんを呼んで、あなたの持っている文書を出しなさいという行為をしなかったんですね。結果的に中野さんの持っている資料が、残りまして、後世において、時期を超えて、出てきたというものがあります。そういう意味で、公用文書としてですね、仕事ができなかったかできたかということに関しては、現場の方の証言として、出された記録の中に、明らかにですね、これがないと仕事ができないよという発言がありますので、公用文書、危機に、公用文書の危機に当たると考えられます。
はい、須田委員。
今の柳田委員の発言につきましても、知事についてはもちろん私たち賛同するものなんですけど、あくまで法律用語と一般論については厳密に判断を区分けしたいという私たちの見解ですので、ご理解をいただきたいと思います。
はい。佐々木さん。
2番の知事の関与に関することですけども、確かに記録としてですね、破棄はまずいよねという表題のものが出てまいりました。しかし、私の求めた記録というのはですね、関係するすべての、いわゆるメールという、特定して、人も名前を挙げて、小林誠一氏に含めて、請求したんですけども、それを受けた宮津氏の、言ってみれば、 対応についてはですね、メールとかそういうものは出てこなかったということですので、実質的に知事が、私どもの、知事が行った証言、そして、出された記録の中では、いわゆる、それを止めたと、知ってて止めたという実績、実態がですね、明らかにならないという意味で、私はこの知事に対する関与の、議員についてはですね、賛同したいというふうに思っております。はい。
討論を、はい、わかりました。討論を収束いたします。慎重が必要と認め、今の提案の中の1、2を、別々に採決をさせていただきます。それでは、1の公文書破棄に対する議員においては、これは公文書等時期に該当すると考えられるという提案に対して賛成の議員の挙手を求めます。はい、多数。それではもう一件、知事の関与に対する議員においては公文書破棄の事実を知りながら破棄中止の指示を怠り公開請求の指示をしなかったなど政策決定への不透明な関与がなされたと考えられる。以上の提案に対して賛成の委員の挙手を求めます。全員ですか？あ、はい、はい、多数決定をいたします。次に進みます。
はい、C に入ります。公用文書破棄に、対する議員についての証言について、認定をも、検証について求める、公について求める、申し入れであります。公用文書か否かの検証の公による証言の通り、明らかに公用文書としての意識、認識を持っていたものと考えられる。したがって公用文書であることを認識の上で、故意に隠蔽した、隠匿したものと判断できるものである。この記事も読んだ方がいいですか？
はい、
じゃあ、この記事。論点整理及び検証結果による判断においては、田崎安行商人及び岡部秀則商人は、公用文書、危機としたと判断できるものであるという部分につきまして、事実認定を申し入れる内容であります。
はい、石田大臣。
大変こだわって申し訳ないんですけど、米印がなければ、認定に賛同できることと、もしご理解いただけるならば、この記事のところを破棄にしていただければ賛同できますが。
はい、林さん。
はい、この公文書の記事ですね。こっち、岡部氏と田崎氏を同列に挙げてありますけれども、これは今までの事実関係明らかなように、田崎氏は当時、個人的なメモだという見解を持っていたんですね。その後、岡部氏の指導も、あるいは田崎氏を待った中で、これは公文書という認識に立ったと。ただ最終的には、岡部氏の指示に従って、そうしたことに同意したということですから、処分命令義務違反、もし上司の指示に従わないということになれば、処分命令義務違反ということになるわけですから、このことは同列に扱うという問題ですね。岡部氏の強力な指導によって行われたということが事実認識として、また今の検証の中だけではなく思うわけですから、これについてきちんと苦労するべきだと思います。
はい。先ほどの石田大臣の、提案でございますが、提案者、ご意見ございますか？この通りね。はい。それでは、お聞きの通りの提案に対して、賛成の委員の挙手を求めます。はい、多数決定いたします。次に進みます。
はい。知事の関与に対する議員に対しての検証の項についての事実認定の申し出であります。これらの重要な事実を知り得た段階で、未然に文書破棄の中止の指示をしていれば、破棄の実行を、防げていたはずである。長野県知事である最高統括者としての責務を放棄していることでもあり、明らかに職員が、文書、破棄行為の実行をしようとしている行為を容認したと判断できるものである。この印ですが、論点整理及び検証結果による判断においては、田中康夫商人は、田崎康之商人及び岡部秀則商人について、による公用文書破棄の実行を しようとする行為を知り得ていたならば、
いながら、
組織の指示を出さず、情報公開を指示することもなく、当該の公用文書の存在、及び当該公用文書の破棄とする職員の行為を容認する行為であったことも、各証人の証言、及び総委員会の証拠として提出された、各メール及び指示から提出された、メールを見ても迷惑であるという内容について実認定を求める申し入れであります。
はい。対決に移ります。はい、林君。
この中ですね、特に父は、最初の段階から岡部氏に対しても、失業しているようなというメールを送ったんですね。だからそのことは、詐欺しろというメールをもちろんしたわけであります。あるいはその後、先ほど紹介しましたように、宮津氏のメールの中では、詐欺はまずいよね、ということをしているわけですから。それを、恋愛にですね、指示をさ、止めなかったことは、指示したことになるということは、あまりにも恣意的な、自虐した、構想であってですね、事実関係から見れば、そのことは、この指示がそのことを止めなかったから指示したんだ、ということは、あまりにも飛躍した論理の組み立てだと思うわけで、これについては、どういう意味ですか。はい。
討論を収束いたします。採決をいたします。ただいまの提案に対して、賛成の委員の挙手を求めます。はい。多数、決定いたします。
はい。共産党さんからも出された、森さんから出されたのもございますが、今の討論の中で、事実認定はしているというお話でございましたので、そのようにさせていただきたいと思います。事実認定については、県会で、委員長、副委員長の手元に参りたのは、以上の認定だけでございますので、こちらよろしくお願いします。
はい、石田大臣。
今後の委員会運営、議事進行について、発言させていただきますが、よろしいでしょうか。
はい。
今、事実認定が任意項目については、基本的に終わりまして、副委員長のお話の通りです。あと、先ほど各会派から、委員から提案されたことの中には、2点でしたが、自称認定の提案がされておりますが、私もこの自称認定につきましては、今朝ほど出された資料もありますので、精査をさせていただきたく、持ち帰りを認めていただければ大変ありがたいと思いますので、ご提案させていただきます。
ただいまの提案、自称認定については持ち帰りという提案でございますが、その提案に賛成の委員の挙手を求めます。全員であります。それでは持ち帰りに決定をいたします。したがって採決は後の委員会とさせていただきます。その際何かご発言ございますか。それでは本日予定いたしましたのは以上であります。本日の論点整理を以上で終了させていただきます。次回委員会は2月8日水曜日になりますが、午前9時30分から協議会を開催した後、引き続き委員会を開催し、論点整理を行います。予定した協議事項は以上でありますが、この際何か特にご発言がございますか。ご発言がありませんので、以上をもちまして、委員会を閉会いたします。ご苦労様でした。